はい、というわけで始まりました、富山支局の JOBBB。 2年前にですね、一回の雨晴らし海岸っていうところが、まあ、ありまして、富山県の高岡市っていうところにありまして、
はいはい、
まあ、雨晴らし海岸とか、松田海岸とかね、いろんな言い方あるんですけど、
はい
はい、まあ、そこからですね、実は大阪と富山支局を一回結んでるんで、
うん、
はい、富山支局は今回2回目、開設は2回目となっております。
あ、そうなるんですね、なるほど、はい、
まあ、2年ぶりの富山にやってきたということで、
はい、
でこのラジオね、うん、日本全国聞けますんで、もしかしたら富山の方も聞いてるかなということで、
は
い、
あ、
よかったらなんかお便りもください。
はい、
はい、で、文雄君、大阪どんな感じですか今。ま
あ、大阪はね、今10分ぐらい前に部屋にクーラーを入れたんですけども、
はい、
それ、ま、その前までは 29.5 度ぐらいの、ね、室温でした。
お、なるほど。
それでも30度になるからということで、30度になるといつも、まあ、クーラーを入れてるんですけども、
はい、
クーラーを入れて10分ぐらいになって、今 29.0 度ぐらいの室温で、
あ、はい
はい、湿度が 70%、 ちょっと蒸し暑いというのか、
はい、
ほんまにもう、まあ、昨日が立春とか立秋やったかな言うたらしいんですけども、
はい、
まだまだもう夏の土最中という感じですね。
あ、今ね、ちょうど、まあ、10時20分ぐらい、朝の10時20分ぐらい、これは多分日本国内なんで、はい、富山も大阪も一緒だと思うんですけど、
そうそうそう、う
ん、はい、こっちのね、富山県の今、立山町っていうところに私いるんですけど、
はい、
まあ、皆さんご存知の通り、つい最近ものすごい豪雨で、まあ、この北陸地方とか、あと東北地方とかにすごい大水害が起こったじゃないですか。
ありましたね。
で、まさに、まさに僕らがですね、滞在始めたのがですね、
うん、
8月4日からなんですよね、
うんうん、
だからもう本当その真っ只中で、
うん、
で、まあ、実際にちょっとこちらに今、4日目、滞在4日目になるんですけど、
うんうん、
やっぱりね、すごい雨が降ったり、もうピーカンになったりっていう天気を繰り返してて、うん、もう本当に日本海側って結構雪が多いじゃないですか。
まあ、そうですね、
結局、そうですね、雪ってこの、まあ、大雨というか豪雨が、うん、まあ、冬になったら多分雪になるんだろうなっていうような感じでですね、それぐらいもうすごい雨で、
うん、
昨日もですね、昨日実はちょっと昨日まさにですね、まあ、その2年前に富山支局を開設した雨晴らし海岸の方に、うん、実は海水浴場の方に行ってて、
そう、
で、昼間ものすごい晴れていい天気やったんですけど、
うん、
3時頃かな、3時頃にまたこちらの立山町の方まで、まあ、車で1時間ちょっとかけて帰ってきたんですけど、
うん、
その時の海岸の雨がすごくて、もう、まあ、いわゆるゲリラ豪雨っていうやつなんですけど、
なるほど、
うん、もうちょっと信じられない、ちょっと大阪に住んでる我々では想像できないぐらいの雨の強さで、うん、で、うん、そういうのがですね、ここ4日間、僕らが8月4日に来て今8月7日なんで、まあ、3日4日の間にですね、もうそういう天気をずっと繰り返してて、で、今日はすごい天気いいんですけど、
ほうほうほう、
もしかしたらまた午後から雨が降るかなという感じで。
あ、はい、なるほど、まあ、そういう意味ではそこまでの強い雨は、まあ、この千里町の本局の方はないんですけども、
うん、
まあ、ピーカンではないんですよね。ピーカンの間に時々バッとこう雨が来たり、
うん、
まあ、雷も大したことないんですけども、ゴロゴロなったりするということで、
うん、
なんかやっぱり夏というても不安定な夏ですね。
そうですね。
あ、まあ、それとね、まあ、ぼちぼちセミの死骸が、まあ、そこらに増える時期でね、
はいはい、
まあ、このアパートの階段のところとか廊下のところに油ゼミがコロコロ転がってたりしましてですね、その辺ではちょっと、うん、秋の気配みたいなものが感じられるようですけど、あと、まあ、1週間ぐらいはおそらく灼熱地獄の大阪やと思います。
あ、だから天気としてもこっちはそこまで暑くないんですけど、まあ、それでもなんか皆さんが思ってるよう なんかこう富山のこう涼しい感じはないというか、
あ、
まあ、やっぱこっちもそれなりに暑い感じですね。
それでね、
はい、
もし分かってたら、
はい、
まあ、その立山町にいて、中新川郡立山町を言ってましたわね。
そうそう、
これ標高はどれぐらい ですか、分かりますか。
おそらくですけど、体感ですけど、多分まあ300メーターぐらいかなと。
お、そんなもんですか。
はい、いう感じで、もう本当山 の山麓部分にある町なんで。
なるほど、
はい、うんうん、でここから、まあ、何分かかけたら、その、うん、いわゆる立山 の山々に到着するというか、まあ、それの入り口のケーブルカーの入り口ぐらいに行けるっていうような 町なんで、なんかそこまでめちゃめちゃ高い場所にあるっていう感覚はないんですけど、
あ、なるほど、
ただですね、うん、あのやっぱ海岸に降りるには結構ずっと下り坂なんで、
お、
あの、まあ、標高が高いということは高いことには高いことには変わりない感じですね。
うんうん、なるほどね、まあ、ほんと1000メートルもないところにおるわけですね、
そうです、
まあ、
そうです、そうです、だから、まあ、大阪でいうと、まあ、あの、うん、生駒 の、 あの山肌の、まあ、東大阪とか、
ああ、なるほど、
もしくはあの北部で言えば能勢のあたりとか、なんかああいう行ったような雰囲気のするところで、
なるほど、
はい、
それであれですか、その環境というか住んでる場所ですけども、うん、あのなんかアパートみたいなも借りて住んでるんですか、あるいはテントですか。
ね、今回ですね、あの、うん、まあ、これ結構日本各地にあるんですけど、うん、あのなんか移住体験施設っていうのがありまして、
あ、なるほど、
はい、まあ、特にやっぱ田舎というかこういうところに多くて、
うん、
で、まあ、僕ら今回その移住体験施設の一つを借りてまして
面白いことやってんじゃねえよ。
そうなんですよ、まあ、あの、うん、名目上移住なんですけど、まあ、どっちかっていうとこう なんだろうなリフレッシュを目的とした、まあ、国民宿舎じゃないんですけど、
あ、なるほど、
なんかそういう意味合いの強いというか、今なんかそういうシステムが結構いろんなところにあって、まあ、あの空き家バンクっていうのが結構有名なんですけど、空き家バンク自身は、まあ、実際に住む人があの個人間でこう安くこう借りれるような、月まあ1万円2万円ぐらいで家借りれたりするっていうようなやつが、まあ、空き家バンクなんですけど、まあ、僕らのこの今利用してるのは空き家バンクとかじゃなくて、本当にあの期間を決めて、まあ、3日間やったら3日間だけここの施設か、あのちょっと格安で貸せますよみたいな感じのところが日本各地にありまして、で、まあ、そのうちの一つの立山町の、まあ、施設を借りてるって感じなんで、
あ、そう、
だからもう、うん、あの明日ここチェックアウトなんですよ。
あ、なるほど、3日間ぐらい打ったわけですね、
は
い、
そうですね、8月4日からなんで、まあ、3泊、あ、ね、そうです、 3泊4日ぐらいになるんかな。
おお、なるほど、なるほど、
はい、で、うん、またその後これからまたあのお盆のハイシーズンになるんで、まあ、また別 の、 あの利用者の方がここ借りるっていうような、そういうサイクルで回ってるところで、
あ、面白いね、はい、ま、そういうように、まあ、はい、どっちか都会の方が、まあ、移住ということが主な目的ではないにしよう、まあ、田舎の生活を体験しながら、
うん、
まあ、その中の何組かの方が、まあ、ちょっと一遍住んでみようかになればいいということですね。
そうです、だから僕今年の冬に一回長野県に行ったんですけど、
うんうん、
あの大町の方行って、これも多分ラジオで言ってると思うんですけど、
うんうん、
その大町の僕らが滞在してた施設もまさにその移住体験施設で、で、大町の方はね、結構あのしっかりとこう聞き取り調査っていうか、まあ、どういう目的でここ来たかとか、あとは僕ら実際大町 の、 あの役場に行って向こう の、 あの係の人といろいろ話し合ったりしたんですけど、まあ、そういう移住体験もあれば、今僕がいる立山町のように、まあ、そこまであの厳しくないというか、
なるほど、
まあ、あの利用目的とか利用期間とかお金さえちゃんと払ったら、まあ、うん、まあ、言うならばちょっとしたこう民宿みたいな感じで借りるっていう、
は
い、
なるほど、
で困難が結構本当日本各地にあるんで、
まあ、面白いね、
まあ、別にその確実に移住するかしないかっていうのは抜きにして、あの結構あの利用したら、まあ、うん、ちょっと安めで日本旅行楽しめるんちゃうかなっていうような感じなんで、
面白いね、そういう事業の仕方があるんやね、はい、
そうなんです
よ、
だから僕らもここ本当にすごい安く借りれてるんで、
あ、そう
で設備もあのカウンターキッチンあったり、お風呂、トイレで、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、もう何でも揃ってるんで、
面白いな、
だから、ま、あの極端な話、ね、駅前のなんかルートインとか結構この辺りでもあるんですけど、 あんなとこ借りるよりかは全く全然こっちの方が快適という感じですね。
それで、まあ、あの郵送してるみたいな、まあ、うるさい規則もなしに、
そうです、
あるいはまたその民衆のように、まあ、人間関係っていうんですか、そんなこともなしに、
う
ん、家族だけ で、
で、
まあ、一つのスペースが借りられるというようなことやね、 それを利用すれば、
今だから
面白いね、
ここ3つぐらい、3つか2つぐらいその宿泊施設があるんですけど、そのとか隣に部屋があるんですけど、多分今隣に、まあ、もう一組いてはって、確かその方は東京のナンバーの車やったと思うんですけど、あの、まあ、今のところ2家族がここに滞在してるっていった感じですね。
でもう一つのブロックは空いてると今のとこは、
うん、空いてるみたいです。そのブロックはちょっとどこにあるかわからないんですけど、でも、まあ、もちろん駐車場もタダですし、あ今ちょうどあの出てきありました、隣の人が、
あなるほど、はい、なるほど、
だから多分あの登山行かれるんかなっていう感じですね。
ああね、立山登るはるんでしょうね、うん、多分ね、
そうですね、ああの、うんうん、女の子がいてますね、お母さんが出てきました、
はい、あそうな
の、あれかな、多分あの川下りかなんかするんですね。
ああ、はい、なるほど、ね、
ヘルメットとあと結構すごい登山靴持ってるんで、まあまあ本格的な人らかなっていう感じですね。
なるほどなるほど、まあ、うん、ね、移住とは関係ないかもわからんけど、まあ、そういう利用の仕方も許されてる
あるっていうことですね、はい、
なるほど面白い、これ初めて知りましたけど、
なんでまたリスナーさんもよかったらちょっと日本全国探して利用されるのもありかなって感じますね。
ほんまですね、はい、あまあ、その辺のところもね、僕まあこの頃テレビも時々見るようにしてるんですけども、
うんうん、
あの公共放送なんかでも移住っていう番組があったりしてね、
うんうんうん、
まあ、その移住したい人がいっぱいいろんなところ行ってるというようなことを報道してましたけど、うん、まあ、ある意味で 国上げてやってるのかもしれませんね。
そうですね、もう間違いなく税金が使われてることはもう自明の理というか間違いないんで、こんな安く泊まれるはずないんで、民間やと、はい、だからまあそのあたりはちょうまいこと利用しても、まあ、日本国民としてね、ちゃんと税金納めてるんやったらいいかなっていうような感覚ですね。
そうですそれまた利用してあげた方が、
そうです、
まあ、そういう企画のね、うん、何人来たかというデータにもなるしね。
そういうことです、
まあ、両方が持ちつ持たれつですよね。
いやだって文雄君、僕らが大阪からこの立山町にこんな長期滞在することって多分一生に一回あるかないかぐらいなんで、まあ、そのチャンスをですね、うん、まあ、こういう移住体験施設が作ってくれたっていうのは、やっぱこれはまあある意味、まあ、行政のこういいとこかなっていう、ね、
まあ、
そんな感じするんですよね。
いやいや、もう大いにそういうとこはやっぱり利用した方がいいですね。
はい、
なるほど、
まあ、
なるほど、
そんなちょっと僕の今の2週間の動きですね。
なるほど、
はい、
またその辺詳しいことはあのね、富山、まあ、ボラボラで、まあ、もうちょっと話してくれると思うんですけど、
ね、この後ねちょっと話します。
今の状況はまあそういうところで滞在しているということですよね。
そうですね。文雄君はどうですか、2週間は。
僕の方はね、前もちょっと言うてましたけど、ほら、FM 千里さんで僕、土曜日2時間番組持ってるじゃないですか。
はい、
で、それが、まあ、企画の、まあ、日本百名水巡りというのが終わりましてね。
はい、
で、その次に、いっぺん、ね、まあ、なんか、とにかく、まあ、てっぺんも、ってる瞬間もその中にてっぺんもまあおったわけですけども、うん、資料がまあ山のように僕とこのうちあるじゃないですか、うん、僕の集めた資料はね、
はい、
まあ、居住休館の5割以上を占めてるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
まあ、それ の, あの、まあ、83年間の資料みたいも、もう整理も兼ねてですね、
うん、
なんかバンチャン万博エキスポ83というシリーズを始めたわけなんです。
お
まあ、お前にもてっぺんにもどういう場あの、ね、タイトルでやったらいいかということで相談乗ってもらって、
うん、
まあ、バンチャン万博っていうのは BB っていうのがいいんじゃないかということで、
うん、
まあ、そんなオーバーなもんではないんですけども、
はい、
番組の冒頭に南春夫さんの、
はい、
こんにちはこんにちはというメレディを流してですね、
うん、
まあ、もう間もなく大阪の万博も始まるんですけど、それにまあ乗ってるわけではないんですけども、話題としてね、
はい、
つなぐということで、
はい、
まあ、ずっと集めてきた資料を僕はお菓子の箱にまあ詰めて、壁から、地べたからにいっぱい積んでるっていうのは、ちょっと資料整理をやってるでしょ、
うん、
でその中から、まあ、目つぶってるわけじゃないんですけど、これはっていうのをピュッと引きずり出してですね、
はい、
まあ、新物用のお菓子をの箱なんですけど、そこに詰まってるやつをもうそのままスタジオに持ち込んで、
うん、
でスタジオでその袋をパーンと開けて、まあ、昭和の匂いの詰まった玉手箱と言うてるんですけども、それをまあ適当に選びながらですね、
はい、
まあ、20年か30年か前にあったこと、取材したことみたいなものを思い出しながら話をして、
うん、
でそれでまあね、相棒の桜山さんという女性の方がおられるんですけど、その人がまあ、
はい、
なんていうか非常にコンピューターの扱いができる人ですので、その人に、うん、まあ、今それがどうなってるかというようなことを調査してもらうようなですね、
あ、
まあ、うちの番組でもやってる今のちょっと山陽道ボラボラのですね、
うん、
ような形式の番組が始まったんですよ。
あ、
うん、まあ、なかなか、ね、まだ調子は出てないんですけど、
はい、
ちょっと面白いですよ、そういうまたね、復活というか、
そうですね、
うんうん、まあ、今の若い人は本当に、 当たり前ですけども僕らが常識やということが全く分かってないということで、まあ、そんなことをまあ、ね、話ししながら、今これがどうなってるあれになってるということで、こんなはどうやったでとか嫌なことでもう昭和 の, 景気のいい時っていうんですか、まあ、なんかあの辺の段階っていうのが全く分かってないもんですからね、まあ、
分かってないというか知らない、それ当然知らないですよね。
そうそうそうそうです、うん、だからそんな日本もあったんやということでね、まあ、そんなところで、まあ、番組を始めてやってるんですよね。それ最初のタイトルがたまたまその資料の菓子箱の箱にパンの関係のもう集めてたところでしたんで、
はい、
パンの話をしました。
あ、先週パンの話をしたんですね。
そうなんですよね、
うん、で先週というか昨日ですよね。
昨日ですね。
土曜日ですから。
土曜日でしたから、パンの話をしましてね、
はい、
まあ、僕とパンの最初の出会いとかですね、
うんうん、
で僕が買ってやってました毎日放送さんでやった時にバンちゃんのアンパンっていうのを出したんです
よ。ありましたね。ブルーベリーパンとかもありましたよね。
そうそう、ブルーベリーと、はい、ヨーグルト のパンが一種類と、
はい、あれ美味しかったんですよ。すごい
美味しかった美味しかったで、はい、もう一つは、まあ、僕のこだわりである生姜を入れたパンとね、
あ、
まあ、この2つを、まあね、1999年の、はい、確か10月から12月2ヶ月限定でですね、
はい、
まあ、いろいろサークル計算とかいろいろファミリーマートとかそんなの使わせてもらって発売したんですよね、
うんうんうん、
でその時のまあ体験談みたいものですね、まあ、ずっと話したりしまして、
はい、
まあ、うん、まあ、そんな結構、まあ、ある意味で面白かったんですけども、
はい、
聞いてくれはる人っていうか、まあ、ディレクターさんも若い人やし侍山さんも若い女性ですので、
うん、
まあ、そんなことがあったらそういう日本でしたかというようなことで、
うん、
まあ、結構乗れたらね、そんな番組が、まあ、スタートしたっていうのが僕は今週は大きな出来事やったんですね。
じゃあそれまた、まあ、ちょっと早い話ですけど、まあ、来週というか今週というか、はい、土曜日、
はい、
13日もまたあるんですね。
13日はね、はい、野菜の話をしようと思ってます。
ああ、なるほど
ね。まあ、そんなことで、まあ、ずっとひっついていくんですけど、それともう一つはやっぱり、やっと新聞も動いたという、まあ、ちょっと政治っぽい話になりますけども、
なんですか、
例のですね、統一教会の問題ですよね。
あ、なるほどね、うん、
で、あれ、まあ、ぶざまな話でずっと、まあ、まあ、大手新聞も大手テレビ会社もですね、ずっと言ってましたもんね、
うん、
宗教法人の名前を出さずにですね、
あ、自衛隊は出すんですけど宗教法人は出さないっていうね、
なんでそんなことをしたかということね。あれで非常にまたこの大手マスコミがもう信用なくしましたもんね。
うん、そうですね。
特定の宗教団体というわけのわからんことを言ったですね、う
ん、まあ、みんな分かってましたけどね、あれはね、
うん、実際分かっててもやっぱりそれはやっぱりちゃんと大手からやっぱりやらなきゃいけませんよね。
そうですね、うん、
まあ、そんな問題で、まあ、ちょっとイライラしながらですね、なんでこんなことになってしまったんかいなと思ったり、
うん、
まあ、やっとその朝日新聞が今週ぐらいから本格的と言えるかどうか知らんけども、
うん、
統一教会と、まあ、安倍元首相の関係とかですね、
うん、
まあ、いろいろ自民党との関係を報道するようになって、
うん、
まあ、ちょっとだけ、あ、なるほど、まあ、これ どこまでやるかということで今見ているというね。
なるほど、
うん、そんな感じですよね。
わかりました。はい、まあ、っていうのが僕らの1週間2週間の動きですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。まあ、また富山ボラボラの話はこの後します。
やりましょう。
あ、これもそれとちょっと告知忘れたんですけど、超熟三洋堂ボラボラの41、まあ、今週配信する予定だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、私の都合でちょっと家族で富山滞在してる、ちょっと収録時間が取れなかったっていうこともあるので、文雄君はもうすでにね、はい、まとめは終えてくれてるんで、
もうね、いつでもできますけど、
はい、でまた長熟三洋堂ブラブラの41はですね、
はいはい、
まあ、時事集というか次回に配信と、次回の25日ですね、8月25日の木曜日に配信しますので、ね、楽しみにしてくださった皆さん、ちょっとすいません、今週はなしと、お休みということでございます。
ごめんなさい。
はい。
また面白いです。次の回も。
そうですね。
はい。